Traveler's Cafe.
ライフトラベラーズカフェへようこそ。松田美博です。
若菜です。
この番組は世界各国で暮らしている僕松田美博と若菜が日々感じたことなどをお伝えしていきます。沖縄に帰っていきました。
久しぶりの沖縄ですね。
もう一応沖縄拠点なんだけどね、僕の心の中では。日本は
ほとんどいない。
日本は
なんか東京の方が帰ってきてるね最近。
不甲斐ないね不甲斐ないよこれは。
やっぱあの中継地点が東京になるじゃない。
そうだよね。
その旅のさ、まあ、要は国を挟むとね、国内線だったらまあまああれなんですけど、だと結局東京がリセットホームになるっていう。
いやもう沖縄行って本当に良かったなと思った。
うん、どんなとこ
か。なんかね、ちょっとね、肌の調子が悪くて。
うん、そうだったね。
で沖縄行ったらね、治っちゃったね。
うん、
毎回
海も入ってね。
毎回治っちゃった。
わかる。
海はもう台風みたいなザブザブの大雨の中入ってきた。
うん、それでも入った方が良かった
感じだよね。いやー、良かったね。
あ、でも確かに私もなんかほらアレルギーかなんかで。あの顔がさ腫れちゃった時に、うんうんうん、その後ガサガサになったんですよ、炎症の後、うんうん、それが沖縄行ったら治ったね。
すごいよね。1
日2日で治っちゃった。
沖縄に行って感染することはまず海に行くこと、あとはあの EM の、 あのお風呂に行くこと、
うん、
これだね。
でも若はさ、それをしなくても治るわけ。
じゃあ僕はって話
ってことは何がいいのかなっていう話、うん、
だから海といい
沖縄の
僕は
そうだよ。
だから若はどうだって話してんのよ。
いや、それがなくてもなんかすごいさ、肌がさ良くなったりするのって、
うん、
まあ、湿気はあるけど、でも湿気っていうよりなんか沖縄のさ、やっぱ自然の気が強いよね。
あとなんかね、でも沖縄に行ったら寝れるっていう人の話をよく聞くね。
あ、確かに確かに。
それは何に関係してるのか分かんないけど、
うんうんうん、いやでもなんかこれだけいろんなところ動き回っていると、
うん、
あのまあどこの町も、あ、日本の中でもそうなんだけど、うんうんうん、東京もすごい大好きだし、
うん、
まあ、要は大好きな場所があるからってことなんだけど、うんうん、あの山形とかももちろん大好きだし、うん、いろんなとこ大好きなとこあるし、
うん、
それぞれ私たちが行くとこってパワースポットだと思うの、
うんうんうん、
どんなところも。
まあそうだね、どこでもパワースポットだよ。
そうなんだけど沖縄はね、なんかこう潜在的パワーがすごく強い気がする。
ちょっと違う感じはするね。
ね、人工的なんだけども、だいぶ町なんか那覇とかさ、それでもなんかね、他の町とはまた違ったパワーがあるよね。
うん、あとね、新しい家族ができました。
またもや、
またも沖縄で。
はい、
なんでかっていうと、我が家で飼ってるミツバチさんたちがこの冬に旅立っちゃったの、どっかの家に、
うんうん、どっかのどっかに ね。
でちょっと我が家に蜂不在の時が続いてて、
うん、
で、まあ、ようやくこれからね、まだ蜂がもうお花もいっぱいねできる時期だから。
でもさ、面白いよね、
蜂やってきました。
うちらが旅してる間に蜂も一緒に旅立ったんだから、なんかうちランチに来た蜂たちだなと思って。
うーん、確かにね。
ね、本当に
ね、まあ必要なところがあるから行ったわけで、それはね、いいんだけど、
うんうん、それは全然あのいいんですけど。
新しい家族来たね。
可愛かった。
なんかね、1週間ぐらいでこの慣れるんだって、この地場、
うん、
地場に慣れて。
あれでしょ、卵が4000個、
あの生きてるミツバチは6000匹来て、で卵は4000個いて、あと3週間経ったらその4000個が帰って1万匹になると。
1万匹の命があそこにあるってすごく
ない？すごいよね。
もうなんかキュンキュンしちゃうよね、うん、なんかあそこの蜂たちがさ飛んでる姿を見ると、あれ何なんだろうね、蜂の愛しさっていう
か。さ、この間その久しぶりに蜂の音聞いたじゃん、このブーンっていう、すごい気持ちよくて、
やっぱり
もう懐かしいというか帰ってきたっていう感じがする、うん、音いいよね、
あの波動がすごいね、
うん、
音の波動ってすごいよね。音といえばあれだよね、うん、カラオケ行ったよね、沖縄で。
カラオケ行きましたね。ね、いつぶりかね、だいぶ久しぶりだよね。
まあ、あんまり行かないですかね、私たち。1年ぶり。ってか、ほぼ行かない。
1年に1回行くか行かないか。
うん、
まあでもさ、歌はその部屋の中で歌ってんじゃん。
車の中とか。
車の中とか。皆さんはカラオケ行かれますか？カラオケでどんな歌を歌うかコメントください。若がなんかカラオケ行くとなんかこう意識してることっていうか、あの例えばさ、人によっては毎回この歌を歌うって決めてる人もいれば、やっぱ逆に歌わないって決めてる人もいれば、なんかいろいろあるじゃん、
うん、
そういうのなんかあんの？それはもしくは最近の歌を歌うとかさ、覚えてる歌しか歌わないとか、覚えてない歌にチャレンジするとか、いろんな人がいるじゃん。
ああ、でもなんか自分の好きな歌を歌うはまあ当たり前じゃん、
うん、
だけどプラス、うん、あ、ミヒが好きな歌で、若も好きな歌、うんうんうん、
あ、2人の好きな歌を歌う、うんうん、なるほどね。
まあ他のね、大体仲間たちと一緒に行くわけなんだけど、あのまあみんなが、まあ、聞いてて、まあ、全然知らない曲歌うのもちょっとなって思うから、そういう気の使い方もするけど。
そうなんだ。
でもっていうほどカラオケ行ってないから分かんないけど、うん、でも改めて何って聞かれたら、それをすごく思ってるかも。だからミヒと一緒に歌おうって言って、
基本2人で歌うよね。
うん、2人で一緒になんかね、どんな
同じ曲
を、ね、同じ曲を一緒に歌ったりするのが若は楽しいから、それを意識してるかな。一人で歌うのももちろんあるけど、
この間歌った歌で一番楽しかった歌は何ですか？
うんうん、楽しかった歌か、
まあ印象に残ってるでもいいけど。
なんかでも、
うん、
ブルームの歌で、なんか
何歌ったっけ、
メロディーっていう
か、あ、メロディー歌ったね。
すごい爽やかな歌があって、うん、じゃあみんななんかさ口ずさんで、
ドラマの歌だよね。
そう、それみんなで一緒に歌ったのが楽しかったのと、
うんうん
うん、あとはなんかザードが私はもう小学校の時から好きで、うんうんうん、まあティーボラもそうだけど、私一回好きになるとずっと好きなんだよね、うん、
何十年も。
そう、あので、でザードが大好きだからザードを歌ったんだけど、うん、まあ、それはやっぱりなんかすごく気持ちよかったっていうか、大好きなんだよね、
うん、
なんかわかんないけど、あの世界観が。
なるほど、ね、
だから歌っててすごく自分らしく感じるというか。
だから聞いててよかったなと思ったかもね。
何が？
何が聞かれたじゃんこの間、
あのカラオケでね。
そう、ザードが良かったよって、一番良かったよって言ったのは、その
そういうことだね。
ことなんだね。
うん。ミヒはどうだった？
あの岸壁の母が最後まで歌えなくて残念で。皆さん、岸壁の母知ってる方いたらコメントください。
1972年に。君1973年生まれじゃん。生まれてないじゃん。
なんで歌うかっていうと、僕が2歳とか3歳の時におばあちゃんに預けられてたわけ。
うん、
その時におばあちゃんがずっとレコードで岸壁の母を流してた。
だってさ、うん、カラオケのさ画面も白黒なのね、あれ。
そうだったね。
面白い。
岸壁の母はいいよ。
カラオケでは歌わなかったけど、うん、あの後車でみんなでさ、あの演歌聞いたじゃん。なんかみんな、なんかお父さんとかがなんか演歌が子供の頃聞いてたから、おじちゃんとか、それでなんか演歌聞いてたよねっていう話から、なんか坂本冬美の、
うんうんうん、
なんだっけ
また君に恋してるみたい
なやつ。あ、それ、
うんうん、
とか聞いて、改めて演歌歌手の人の歌唱力って本当にすごいと思う。なんか
演歌で
レベルが違う
よね。いないもんね。
次元が違うっていうか、うん、みんな歌うまいじゃん今もう平均的に、
うん、
なんかそれを超えたうまさがある、うん、次元の違い、うんうんうん、を感じて、
なんかさ、昔は3年前ぐらいに、あの米津玄師のレモンっていう曲があって、うん、それを演歌歌手の人がやってて、あれめっちゃ上手だったよね。
うまかった、う
ん、やっぱ演歌ってすごいんだ。
演歌歌手の人のすごさに感動して、そのちょっと新鮮なんか、今まで知ってたものを新しい気持ちで感動するのはすごい、うん、結構私も好きなことの一つだから、それが楽しかった。
まあでも声を出すっていいね。
うん、楽しいよね。
たまにはね。
さ、上手い下手っていうのもあるのかもしれないけど、うん、それよりもやっぱりお腹から声を出す時間がいいよね。仲間も元気になってたもんね、それで。
うん。知らせたみないと。
歌い方、
おしらさんのレッスン見てまたカラオケに行かないと。
YouTube ね、
うん、
うん、
そんな沖縄
でもさ昔さ、うん、全然ミヒ一切音楽聴かなかったじゃん。
ちょっと時間の無駄だと思ってたからね。
そう、
音楽聴いてなんか成長することはないと思う。どんな成果があるんだっていう
何にも分かってないよ本当に。
だからそれは
昔なわけ。
昔の話だよ。
それでだから全然カラオケなんか行かなかったわけ、うん、当たり前だけど。
だって歌知らないもん。
知らないじゃん。
完璧の母しか知らない。もう一曲言うとしたら、うん、ミネソタの卵を、うん、
古いからそれ。
ミネソタの卵知ってる方はコメント欄にコメント
ください。知らないよ。
知ってるでしょミネソタ。
知らないよ。
知らない？
知らないよ。
おかしいな。
まあ、それでね。
うん。
ここ本当に
2年ぐらい。2
年ぐらいだよね。急にミヒがさ J-POP とか聞き出したの。
まあ、TikTok のおかげだね。
うん。
TikTok。でさなんか流行ってる曲があるじゃん、まあ、曲っていうかダンスっていうかさみんな踊ってる、それ聞いてあいいフレーズだなと思って、それは何の曲だろうと思って Spotify で聞くようになってからって感じだね、う
ん、だからそれでなんか一緒にさ歌とか音楽を楽しめるようになって、
まあ確かに
ね、私はとっても楽しい、嬉しい、
確かに、
ね、豊かだねミヒ、豊かだよ。
豊かさとは何かを垣間見た気がしました
はい、
まあでもさなんかこうその魔法の質問からもさその歌手の人も出てきたじゃん、そのゆうなちゃんとかさ、うん、そうだね、そういうのもちょっとなんか影響があって、あなんか歌っていいなとちょっと聞いて思ったっていうところもあったね、
うん、よかったね、
うんうんうん、沖縄はでもそんなことも
ね、
してたけど、
う
ん、あっという間の1週間だったね。
なんだかんだ言って合宿講座もあったしね2回もね、
うん、
いたのはちなみに6日間だけですけれども、
うん、
そのうち3泊4日ぐらいは合宿講座で、まあ残りはまあでも沖縄も沖縄に行ったら行ったでね、いろんな沖縄の人と打ち合わせもあったり、
お話しして、
あと仲間たちのカフェ、久しぶりのカフェ行ってワイワイ話したり、
うん、
沖縄のいいところは結構もちろん沖縄に住んでる仲間たちとの交流もあるんだけど、
うん、
いつもやっぱり県外からいろいろ来てくれるじゃん。
そうだね。
そうだからそこの仲間たちともさなんか交流できる時間がなんか特別だなって感じるよね、
うんうんう
ん、
そうだね。ということでね、沖縄から、まあ、これから山形に行きますけれども、
はい、
山形でどんな旅が待ってるか、
いやまた楽しみだね、
面白い話ができるんじゃないかと。いや
だいぶ楽しみな、アテンド旅ですねこの私たちが、
はい、
アテンドする、はい、
アテンド旅に行ってまいります。
行ってきます。
ライフトラベラーズカフェは世界各国から不定期でお届けするプレミアムトラベル版と、今回のように毎週お届けするつれつれカフェトーク版があります。皆さんからの質問もお待ちしています。次回の放送も聞き逃さないようにポッドキャストや Spotify、Amazon Music、YouTube の購読フォローのボタンを押してください。それでは良い週末を。
Life Travelers Cafe。